敵を愛するという題で、マタイの福音書5章43節から48節の御言葉を解き明かします。あなたの隣人を愛し敵を憎めと言われていたのを聞いているがという御言葉を挙がります。あなたの隣人を愛しなさいという言葉は旧約聖書の中に書いてありますけれども、レビ記19章18節などにあります。でも敵を憎めという言葉は旧約聖書にはありません。イスラエルがエジプトを出た難民だった時から、先祖の約束の地への入植の時、また信仰の純潔のため異教徒と戦って生き抜いたイスラエルですが、基本的には平和を愛する民族でありました。だから平和はシャロームですね。イスラエルに加えられた外国人の妻なども偶像を持ち込まない限り大切にしてされていました。それにもかかわらず、いつしか敵を憎めという言葉は人々の間に広がって一般に言われるようになったようです。ヨセフスや司会者本を残したクムラン教団など聖書以外の文書の中にもこの言葉は見つかっています。外国の狭間にあって周囲から圧迫され、民族意識や信仰共同体意識の強いユダヤ人は誰を隣人として愛さねばならないかと考えました。そして隣人を同国人に絞ってしまって、外国人を敵にしてしまったのではないかと言われています。ただしヘブル語のこの憎むという言葉は実質上少なく愛するくらいの意味で使われることがあると言われています。それに対してイエス様は、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われました。隣人を愛しじゃなくて敵を愛し、迫害する者のために祈れ。自分に敵対する者、自分に厳しい言葉を投げつける者、自分に都合の悪い者のために、その人が幸いを受けるように救われるようにと祈るように主は命じられたのです。これは敵味方という区別を取り払ってしまうことになります。それは天におられる父の子供になるためであると言われます。神様はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるお方だからです。神様は人が生きるのに必要な恵み、環境だとかですね、空気だとか光だとか温まりだとか、私たちが生きていけるようなこの世界を一般恩恵という言葉で言いますけれども、平等に世界中にそれを与えてくださっておられます。その父に習うものとなるためには、誰にも等しく愛を持って接し幸いを祈るものとなるべきであります。神様はまた別途特別恩恵という恵みもあって与えられて、罪に落ちた人類のためにイエス・キリストの救いを用意してくださったんですけれども、それはここではちょっと意味が違っておりますので省きます。自分の味方、都合の良い人のために祈るというのは主税人でも異邦人でもやっていることです。とユダヤ社会で嫌われていた主税人は仲間内同士では強い結びつき、巨大屋があったことが聖書の中にも見て取れます。愛してくれる人を愛しても何の報いがあるでしょうか。何の称賛されることがあるでしょうか。 誰でもやっていることではないですか。自然の流れです。でも自分に都合の悪いことを言う人と平和に愛を持って接することこそ神の子への道です。48節には、天の父が完全であるように完全でありなさいと書かれています。しかし人が天の神様のように完全であることっていうのは思いもよらないことですよね。しかしこの完全という言葉はギリシャ語でテレイオスという言葉ですが、完全以外にも完成する、成熟する、大人になるという意味にも使われる言葉です。むしろ大人になるという言葉の方が強い言葉です。ヘブル人の手紙の6章1節では、悔い改めや信仰や復活などなどキリストの教えの処方を後にして完成を目指して進もうではないか、私たちは大人にならなければならないと教えられています。いつまでも信仰の処方の問題に関わっていないで大人になるように勧められています。私たちの人生で出会う人は味方や理解者ばかりではありません。神様はいろいろな人に出会わせてくださいます。私たちに敵対する人、私たちを非難したり迫害する人たちに親切にし、その人を愛し、その人のために祈ることこそキリストによって救われ神の子とされたクリスチャンにふさわしいことであります。2ヶ月前に学んだマタイの5章20節でイエス様が言われたことがあります。あなた方の義が律法学者パリサイ人に勝る義でなければ御国に入ることができないと言われます。そのあなた方の義と言われた誠の義がここに成就していくのです。もちろん私たちが自分でする義ではなくてキリストが与えてくださる義でありますけれども、私たちはキリストを信じた時に神の子としての特権が与えられています。そして一生かけて私たちはその与えられた特権にふさわしいキリストの品性に似たものにされていくというこの階段を天の御国に入る時まで歩み続けるのが聖化と呼ばれる信仰の成長の道です。自我を捨て主の御言葉に心を開くとき、私たちはユダヤ人やパリサイ人に勝る義の道に導かれていくことができるのです。